はい、というわけで、本日も、先週に引き続き、
はい、
鉄道顧問、はい、タブさんです。タブさん、はい、2回にわたり
ご来客ありがとうございます。豪華ゲストでございます。
ありがとうございます。
遠慮はるばる、
いえいえ、全
然リスナーさんも今涙流してると。
あ、まあそうです
ね、
また日よったこいつ
待ってました。
はい、まあ、タブさんといえば、あの前回ですね、あの北大阪急行線 の、 あの、まあ、千里町駅の最後の動画を梅田駅で撮影しようと思って、
はい、
まあ、撮り忘れたっていう、
はい、
撮れなかったというね、ま
あ、カメラのせいにしたり
して、そうですね、まあ、話を、まあ、前回していただきまして、まあ、今回はですね、はい、あのちょっと田村さんまた最近あの阪急撮り鉄活動をされてるということ
で、元々阪急の人ですからね。
そうですね、はいはい、なんか今 も、 あのもう朝一で撮ってきたっていう話を、
はい
はい、
どこ行かれたんですか。
淡路駅行ってきました。
あ、
はい、おすごい、
泣く子も黙る淡路駅、はい、今の阪急の高架化工事だいぶ淡路駅
進んでる、
ね、進んでます。
お、そうですか。
もうなんか壁もね、だんだんできてきて、
そうですね、外壁もちょっと見えてきかけてますよね、
はい、まあ、まあ、いけそうですかね。
いけるんですかね。
僕らが生きてるうちにというか、
生きてるうち
なんとかね、行ってほしいですよね。
ね
え、福岡今80、
まあ、僕今度7月1日で5になるんです。
5になるんで、
まあ、4と10ヶ月か
10ヶ月、ね、
はい、
まあまあそんなね、
うろちゃろしており
ますが、はい、高架化の工事してる、
はい、
あの阪急淡路駅に行かれたということで、
はい
はい、なんか最近あの淡路駅だけじゃなくて、あのタブさんのですね YouTube チャンネルの鉄道おもちゃ箱、
う
ん、
はい、
こちらで中津駅も
すごいです、
実は行かれてるんですよね。
はい、
でこの動画が結構再生数伸びてて、うん、
びっくりするよな、
今現在2300近く、
はい、
まあ、視聴数があるということ で、
すごい、ね、はい、
あの中津駅、僕らもちょっと今タブさんと3人でですね、この動画をずっと見ながら、
はいはいはい、
で見た後に今ちょっと収録してるんですけど、はい、なんかこの動画見ながらちょっと僕らでダベるのも面白いかなって、
うん、
まあ、一瞬思ったんですけど、
はいはい、
まあ、今日はちょっとそれはせずにですね、
なるほど、
まあ、最近 の、 あの阪急の、まあ、現状というか、
うん、
ね、あの新しいあのプライベースっていう、ね、
はいはい、
車両も導入されるみたいなんで、はい、まあ、そのあたりの話とか、はい、でタブさんの最近の阪急活動の、
阪急活動、
はい、阪活ってやつですか、推し活ならぬ阪活ですよね。まあ、そこら辺も聞いてこようかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
まあ、まずね、皆さんあの YouTube の鉄道おもちゃ箱、
はい、ぜひぜひ登録していただいてご覧ください、
はい、よろしくお願いいたします、
ね、もう皆さんに向かって今ね、両手について、ね、
はい、
土下座してはるというと思うんですけども、まあ、気持ちは分かりますよね。
本当にお願いします、
は
い、
登録者今3130人、
これすごいと思います。
ただこれ今年スタートしたんでしたっけ。
去年ですね、1年ちょっとですね。
あ、
いや、1個だけあれなんですよ、ショート動画で319万とかわけわからん数字が出てるのが、
ね、
それだけの、それだけで増えましたね。
いやいや
いや、他の動画もね、
うん、いやいやいや、
まあ、ちょっとムラはあるんですですけど、まあそれが YouTube なんでね、
まあ、そんな
見られたり見られなかったりするんで、はい、ぜひ皆さん、リスナーさん、はい、あの鉄道おもちゃ箱 YouTube チャンネル登録してあげてほしいなと、はい、
登録していただいて1日1ポチを
お願い
いたします。
よろしくお願いします。はい、
じゃあ早速ですが、多分最近阪急どうですかね、まあ、新車両の導入とか、
新車両あれですね、はい、プライベースがこの前、数日前ですか、
はい、
報道の関係者入れてなんか内覧会みたいなしてましたね。
あれ、僕ら呼ばれてないですよね。
呼ばれてないんですよ、ほら阪急、
ほら阪急何しとんねんてな冗談で、
なんかあのテレビ局のアナウンサーさんがなんかが車内に入って、そのこのプライベースの椅子に座ってこう、
うん、そうですか、
いいですねみたいなことを言ってはったりしてましたけどね。
それはいきませんね、
はい、
で2024年ですけども、今年、はい、まあ、7月からサービス開始ということで、アナウンスされてますね。で車両自体は、もう実は、新しい形式2300系っていう車両に、はい、基本的にプライベースつけられるんですけど、うん、まあ、あの2300系だけじゃなくて、今特急で走ってる9300系という車両にも、
うん、
一部編成組み替えて、
うん、
つけられるんですけども、
はいはい、
まあ、あの2300系という車両は実はもう焼弱車庫には、 入ってましてですね、もう試運転も絶賛試運転中ということで、結構 YouTube、上げている方もおられま す, で, すで、僕はあのそんな試運転いつするかなんていう情報僕はよう手に入れませんので、とりあえず2300系止まってへんかな、プライベースおるかなってことで、小弱車庫までのこのこ、で電車乗って、行ってきたりしたんですけども、
一番確実な
そうですね、でまあ試運転出かけてなかったらええのな思ったら、止まってましてね、こいつはこいつは言うて見てたんですけども、
心臓ですかこれは、
はい、心臓です。
どこですか
会社は。会社はあの日立製作所ですね。
日立ですか。
日立ですね。あの半期はもう、あのアルナで作られなくなってからもう日立製作所 で, 作ってます。もう一本やります、ね。
工場は あっちの西の方です、
ね。山口県ですね。はい、山口県の笠戸工場で、組み立てられて船で大阪までどんぶらこどんぶらこやってきて、
またトレーラーで
運ばれてくると。
またそれもまた YouTube の話になったやつですよね。
そう YouTube であのこれも上げてはる方おられますね。まあまあ。そんな僕いつ運んでくるか知らんので、まあ、僕は見るだけなんですけど、
ただごめんなさい話飛び出すんですけど、はいはい、ああいう情報って、はい、皆さんどうやって仕入れるんですか。
どうやってるんでしょうね。誰か中の人と仲いいんですかね。
要はね、まあ、阪急の京都線に小弱駅っていう駅があって、その駅の端っこから小弱車庫が、まあ、よう見えるんですよね。
はい、見えますね。
でさらに言うとその引き込み線っていうんですかね、そこにそういう回送電車が小弱駅出入りするシーンも見えるんですけど、その小弱駅のホームになんでカメラ小僧がいるんかなとかたまに思うんですけど、あの人は多分そういう、まあ、情報を握ってる人も中には
いてると思いますね。だ
からそれが僕はすごい不思議で、
まあ、内部通報者っていうんかな、なんかスパイ的に言うな
ら、スパイがね、
獅子身中の中なんですけど、いやまあそれは今のは冗談なんですけど、ただまあ考えられるかなっていうことも、
その先頭ね、どこの交差点とかね、全部分かってるみたいからね、
陸路のね、
陸路
運送の運送の、
まあまあ決まったら道だとは思うけども、そう、まあ、時間まで正確に出てるからね。
だから田部さんの場合はまあそういう関係者もおらず、まあある意味ちょっと下手な鉄砲的な感じの、
そうです、もう行き当たりばったりで運が良けだみたいな
感じなんです
ね。一番確実ですよ、それが。それ一番また半期も怖いと思いますよ、そういうの内部通報者持ってへんしょっていうの
を、ね、でどうでしたそのプライベース、まあ、実際に
でプライベースを
プライベースという、
そう、まずそこちょっと
プライベース
以前ね、僕ら田部さんに話してもらったはずなんですよ、この JOBB で、ただあえてもう一回、
プライベース、もう記憶してる限り資料何も持ってきてないんで記憶してる限りで喋りますね、
フリーで行きましょう、
フリーで、はい、まあ一言で言うと、
一言で、
京阪のプレミアムカーのパクリ、
ズコズコオマージュ、
オマージュ
言い方、
まあ、それ自身も分からん人がかも
あのプレミアムカーってのは要するにあの、まあ、京阪特急というといわゆるロマンスシートという昔の方やったら
テレビカー、
テレビカーとかあれですけども、
はい、憧れの、
そうですね、
京阪の、
2枚扉、一車両に扉が前と、はいはい、後ろの2箇所だけついていて、はい、真ん中はクロスシートでですね、はいはい、まあ、このクロスシートの向きが電車の進行方向に向かって自動で切り替えできるという、
ね、革命的でしたもんね僕はもうびっくり、学生時代ね、
はいはい、
びっくりしましたね、本当、
あのもうね、あの終点の駅でバタンってこう一遍に方向変えるのを見て、おおって、
でたまに1個ぐらい変わらんかったり、
なんか中途半端止まったり、
ベルト箱が詰まっとったりしてね、はい、
で乗務員さんがこう手動でこうバーって動かしたり
するんですけどね、はい、まあ、その京阪の特急なんですけれども、まあ、それでも十分豪華ではあるんですけれども、まあ、確実に座れるわけではないんですが、指定席ではないので、はいはい、自由席者なので、確実に、まあ、特に途中駅で乗る人からしたら座れるわけではないというのもありますし、まあ、最近東京の方とかでも結構まあ、東京のその施設がやってるのははっきり言ってプレミアムカーみたいな豪華なシートじゃないんですけども、とりあえずと言いますか座席を確保するんですよ。座席指定サービスっていうのが結構流行ってましてですね、まあ要するにまあ東京そんな座席豪華じゃなくてもって言ったら語弊ありますけども、まあ要するに座りたいよね、例えば会社帰りとかこう確実に座りたいよね、もう新宿駅とかでもうずっと並んで座ってるのはし、並んで待ってるのはしんどいわとかいう方が 陽気おられ当然東京やから陽気だったと思います、でそういう人たちをターゲットに座席指定サービスってやったら結構これが当たってるんで好評なんですね、で、まあ、関西に目を転じると、まあ、近鉄なんであの特にまああの専用のそのプレミアムカーなんて言い方はしませんけど特急電車はまあプレミアムカーみたいなもんですよね、あれ座席指定で、確実に席が決まってますし、まあちょっと近鉄ですね、まあリクライニングもするということもあと何回もサザンとかいう特急がこう、高野線じゃないよ
面白い、ね、
あの本線走ってて、まあこれはあの自由席車とこの指定席車のサザン
ってい
う
のあれやろラピートの話やろ、今サザンの話
サザン、まあ、まあサザンでラピートもありますけども、まあそういった座席指定サービスでも、まあまあでああいったサザンなんて昔はあのナンバー出たら、まあ、新今宮止まってたか、まあ、ナンバーから関空までノンストップとかなんかそんな感じでしたけど、まあ最近途中駅まあまあまあ、停車駅増やしていっているというのがありますけど、まあそれもまあはっきり言って関空だけやったら商売にならへんわっていうのはあったんでしょうけども、逆に言うと途中駅の人ちょっと取り込んで、座りたいなって人のサービスに応えたのかなっていうのだったと思うんですけど、まあまあそういうのもまあまあ利用されてるというのもありましてですね、京阪もちょっとじゃあうっとこもまああの近鉄みたいな特急方式にはできないし、特急でね、特急料金取っていった形はできないし、で南海みたいに南海のサザンみたいに4両4両で8両編成なんかな、指定席車4両自由席車4両で南海のサザンは運転してるんですけど、まあまあまあラピートは6両丸々指定席ですけどね、まあ4両4両ってやり方もちょっと4両もさすがに指定席設けられへんので、じゃあまあ、まあ、とりあえず1両、特別感出したサービ、車両を作ってですね、まあ、あの特にまあ京都なんて行くとなると、大阪から京都とかになるとちょっとした旅行気分で行ってくれる人もおるやろし、まあ、乗ってくれるんちゃうやろかということで、作ったんですね、プレミアムカーという豪華車両、はい、で座席はちょっとこれまでの、関東とかの私鉄とか違ってですね、3列シートなんですね、まあ、あの近鉄のちょっとスーパーシートみたいなやつとか、あのラピートでもちょっといいシートとかだったら3列になってますけども、3列シートにしてですね、でもちろんリクライニングもするし、ゆったり座れるような感じで、でちょっと、今コロナの後どうなってるかあれなんですけども、コロナの前は、まあ、アテンダントさん、今もアテンダントさん乗ってると思うんですけども、アテンダントさんからちょっといろいろサービスがあって、例えば毛布持ってきてくれまっか言ったら毛布持ってきてくれたりみたいな、そんなサービス、ちょっとワンランク上のサービスということ で、
ね、見たことはありますよ。
ありますね。
ちょっと乗りに行かなきゃいけません
ね。ただちなみに乗られた
ことはあります、あります。あの、なかなか快適でしたし、あのゆったりして、でまあそういう お姉ちゃんだけじゃないな、あのお兄ちゃんもいるから、はい、アテンダントがいるような、はい、とこでちょっと豪華な気分を味わって、
はい、
京都行ってもらうというようなことを、うん、まあまあ始めたらですね、はい、これが結構評判良くてです、ね、あのまあ、特別料金、あの大阪から京都まで乗ったら500円、で 大阪から枚方とか葛葉とか、あるいは京都から葛葉とか枚方とか途中まで乗ったら400円、安いですね、途中までだったら、まあ、
京阪電車、
まあ、京阪電車、はいはいはい、まあまあ特別料金は金は取られるんですけども、それでも結構評判がいいということ で、 です、ね、
当たったわけ、
当たったですね、まあまあ当たったわけです、まあ、京阪、中之島線で残念ながら大こけをしてしまって、なんか九条まで伸ばすって話もなんか IR がちょっとどうなるかわからんっていうことで、あの中之島線延伸もちょっとまた沙汰になっちゃいましたけど、そんな中でですね、
抱え込んでる中で、
まあ、抱え込んでる中でもささやかな当たりではありますけれども、はい、当たりくじ引いてですね、おプレミアムカー良かったよねってことで、今なんか噂では今8両編成のうち1両がプレミアムカーなんですけど、プレミアムカー2両にしたのかいなみたいな話もちょっと出てきてるぐらい
らしく
て
ですね。それは内部通報ですか？
なんかで噂で聞きました。どっから聞いたか忘れました。
情報源はちゃんとね、
あの、
はい、秘密ということで、
ね、あの内部の人は誰も存じ上げません。
残念ながら。
残念ながら。はい、なんでなんか多分乗ってたと思うんですけど、ね、僕が手に入手できたぐらいだから、まあまあそういったような動きもあるとよう聞いてますのが、はい、そのプレミアムカーという。
はい、ごめんなさい。
京阪電車のプレミアムカーというですね。はい、で阪急のプライベースは、はい、 のプレミアムカーをパチッタと、パチッタじゃないがオマージュしたと。
名前も似てますね、プレミアムカーと。
ね、プライプレミア、ね、
プーチンやないけど、プーが。
いらんこと言うのは、編集するのめんどくさいんで。まあ、ええわ。
ということで、まあ、プライベースということで、まあまあ、プライベートな空間を、まあまあ、提供しますよっていうのも、多分、くわ、意味的なプライベースの意味だったと思うんですけど、はいはい、なんかプライベートとスペースかなと思ったらちゃうんですよね。確かプライベートとなんかをなんか組み合わせたので、プライベースになったと思うん
ですよ。ちょっとそう簡単ではないぞと、俺は阪急や
ったりなんかちょっとこじゃれたような、こじゃれた感もないような出したような名前にしまして、まあ京阪の真似して、この7月から、はい、特急電車8両編成のうち1両にそれを組み込んでですね、はいはい、大阪と京都の間を走らせたろっていうのが阪急の思惑です。
なるほど。
で、基本的にはさっき申し上げました、言ったかな、これ雑談で喋ってたかどっちか忘れちゃいましたけど、まあ、2300系っていう新車を投入しましてですね、はいはい、でこの新車の8両編成の中に1両、うん、プライベースの車両を、組み込むんですけども、ただそれだけやったら8両編成丸々製造をして、その中に徐々に特急入れ替えていくっていう話だったら、プライベースなかなか浸透していかないというのがありますんで、すでに現在走ってます、まあ、9300系という特急がありますけども、はい、これにもまあまあ一応、差し替えの形でプライベース組み込んでですね、
はい、
で多分新しい2300系ができたらまた組み直して、多分2300系の方にその9300系に組み込んでプライベース、うん、移していくと思うんですけども、
結構プライベースって大事なことになってきますね。
だからもうプライベース、とりあえずプライベースというサービスをちょっとでも早く、多く提供するために、まあ、あの心臓車両丸々一編成心臓ってやつと、そのプライベースだけ一両心臓した車両の、まあまあ特急がしばらくの間は、まあ走ると、はい、両者併存した形で走っていくという形になると思うんです。で、まあ、プライベースの先、サービス的にはさっき言いました京阪と同じような感じで、まあ、あの3列シートですね、
うん、
3列シート でちょっと、違うというか珍しいのが、扉が、乗降用扉ですね、お客さん乗り降りする扉が車両の真ん中についてるんですね。
真ん中ですか。
真ん中についてて、まあ、その前後に、はい、まあ、あのプライベートの座席や部屋があって座席あるという形になってます。まあ、あの真ん中って一番乗り心地いいのに、まあ、そこを犠牲にするっていうのもどうかなって気はするんですけど、
ドアにするってことですね。
ドアにするってもどうかと思うんですけども、はい、まあ多分これはあの京阪の特急に比べて阪急の京都線の特急ってあの停車駅多いですね。
はいはいはい、
まあ京都じゃねえよ、京阪はあの京橋出たら、
はい、
あの七条まで止まる駅って、
はい、
枚方市葛葉、
はい、
それから中小島丹波橋の4つですけども、はいはいはい、阪急って重曹から、今烏丸か毎段止まるんで、結構止まりますよ。淡路、茨城市、高槻市、長岡、天神、勝坂、5駅か、あんまり変わらへんな、うん、変わらへんな
って、まあ、1つは違いましたね。
違いますけど、はいはい、それは結構まんべんなく止まっていくって感じですね。京阪やったら京橋から枚方とかやったら結構ありますし、葛葉から中小島ってまあまあ10分以上かかる、まあまあ距離あるんですけど、阪急って多分各停車駅間で10分も時間ないぐらいのあれしかないんちゃうかなっていうのがありますんで、まあお客さんがそこそこ乗り降り途中でするやろうという予測もあると思うんですね。その時に扉を端っこに寄せてしまうと、まあそこまで扉から遠いとこから移動してくるときとか時間かかってしもたらいかんので、そうやって真ん中一個ドンとドア作っといたら両方からお客さん、まあ、端っこの人言うても一番端っこに扉設けるよりはそんな遠くないから、まあまだスムーズにお客さん乗り降りできるんちゃうかなという目論みがあるんではないかと予測をします。
それちょっと面白い考え方ですよね、はい、真ん中につけるっていうのは。う、ね、新幹線とかやったら端で結構、ね、うん、移動するの大変なんですけど、うん、真ん中で果たしてどういう効果が出るのかっていうの楽しみですね。ですね、
まあ、ちょっとでもあのお客さんの移動をスムーズに乗り降りスムーズにしたいんかなっていうあれがあります、う
ん、
まあ、
なんかないとね、わざわざ真ん中にせえませんもんね、
いつも乗り心地のいいはずですからね、
犠牲にしてるということですからね。
ちなみに真ん中に扉がある車両ってあんまりないような気がして、うん、僕が思い当たるのはあのJR 九州に783系ってハイパーサルーンっていう特急電車が あんのかな、まだまだ全部廃車されてないかな、まだ残ってんのかな
っていうのが、
あったんですね、はい、あの宮脇俊三さんが好きやって言ってた確か記憶があるんですけども、これがまあ特急車両ですけど、まあまああの真ん中に扉を設けてですね、まあ多分あのちょっとあの部屋をこじんまりとさせることによって、空間をこじんまりとさせることによって、まあ落ち着きを出すみたいな狙いがあったんかどうか、なんかそんな話を聞いたことがあるような嘘かもしれませんので、あの信じないでください。まあまあそんな気もする程度ですけど、まあそれぐらいの例しか僕は知らないんですけども、まあ他に編成あの車両の真ん中にドアがあるっていうのをご存知の方がおられたら、ぜひこんな電車もこんな汽車も真ん中に一つだけ車両、うん、真ん中にドア一つだけの車両あったり、
あんまり聞いたことは台湾にもなかったような気がするけど、
あんまり聞かないような気がしますね、う
ん、なんで逆に真ん中にあんまりドアを持ってこないんでしょうかね、うん、
乗り心地いいんでしょうね、
あ
真ん中が乗り心地いい
って言いますね、一番いいらしいね、はい、車両の中では、あ、ね、まあ、そこを犠牲にするということ、
そうですね、で、まあ、であと普通はまあ、特急とかってでも結構一車両一箇所だけっての多かったかな、うんうん、まあでも通勤電車とかって2枚、まあ通勤電車真ん中に当然3枚、ね、3枚ドアが当然真ん中にあのドアある車両っていうのもあるんですけども、
真ん中だけのは珍しい、
真ん中だけっていうのは極めて珍しいと思います。
思い切ってやったわけですね。
思い切ってやったわけですね。で、それでね、まあ基本的に特急に使うんですけども、で、朝夕に運転される通勤特急や準特急ですね、こういった、列車にも、まあ、充当されることになると思います。で、阪急が2022年の12月にダイヤ改正したんですけども、はい、この時にですね、快速急行っていう種別をなくして、準特急っていう名前に変えたんですね、
はいはい、
これ準特急で書いた意図って、要するに特急って京都線で特急っていう名前ついてる列車にはその特別車が連結されてるんですよ、はい、みたいなことを多分アピールしたかったんだと思います。あの特急ってついてたらプライベースついてるよね、
なるほど、
プライベースで特急は、まあ、その時はそんな名前なかったですけど、座席指定者ついてるよねっていう話で、あ、はい、まあ、その先触れとして、あの快速急行を準特急に改めたという話も聞いてます、
ね、2年前にすでにもう構想は、うん、プライベースの構想はあったんじゃないかと、ね、
これ、まあ、マスコミ発表いつでしたかね、プライベースで、まあ、なんか特別車を組み込みたいって話はだいぶ前からあったんですけど、
結構ちらほら聞いてましたけど、ね、
そうですね、具体化したのはそんな昔ではなかったと思うんですけど、まあついつい最近の頃やと思いますけど、ね、
なるほど、快速急行なくなるとき、タブさん確かね、なんか動画出して
は
った、
これもあの YouTube 上げてますので、はい、あの 見られてません、残念ながら、皆さん見てください。
鉄道おもちゃ箱、もう
どんだけ宣伝、
タブ先生、必死ですね、
10分に1回宣伝入れますからね、
どんどんやってください。もうちょっと入れないと、あれな、北急の電車より少ないな、
そうですね、まあ、タブさんも快速急行のなくなるときは、うん、あの動画にされて、まあ、その後ですけどね、だいぶ、だいぶ後で
ね、あとですね、
後にされてるんですけど、はいはい、まあ、結構話題になりました、その2022年のダイヤ改正は。
そうですね、あの結構そんなこんな話では誰もファンの人もそんなおらんやろうな思ってたら、意外と群がってましたね。
そう、あ、そうですか、
ファンの人も結構ホームにね、梅田駅とかに来てたりとか、ね、大阪梅田駅に来てたりとか、
あ、まあ、よかったです、一人で撮ってたら恥ずかしいなと思ってたんで、
いやけど今日 の淡路駅は一人、
あ、もう慣れましたね、
なんか淡路か、
淡路駅あれですけど、もう慣れました。
あ、まあ、まあ、最近の阪急の動きで、で今日何してきた
かってか、あと もう一個ね、僕ね、ちょっと、はいはい、プライベートについて聞きたいのが、はいはい、その京阪のプレミアムカーは明らかに他の車両と外装違うじゃないですか、
はい、
その要はこれプレミアムカーやなって分かるじゃないですか、はいはいはい、見たらね、
はい、
プライベートもやっぱりちょっと違うんですかね。
違いますね、まあ、まず扉の位置が1箇所っていうのは、う、ね、まあ、まあこれは大きな、
それは明らかですよね、
これは珍しいな。
そうですね、あと窓もですね、各シート、はい、各列ごと、シートの各列ごとにそれぞれ1個ずつついているということなんで、だから、ま、ちっちゃい窓がいっぱい並んでいるということになっている。
大きい窓が結構入っとったんですよね、そうですね、高級車は。
特に最近阪急さん結構縦長の窓を使ってるイメージが、縦長とか横長とかあったんですけど、いわばそれもあれか、プライベート感出すために、
うん、出す、そうですね、プライベート感、多分あの他の人と共用じゃなくて、まあ、自分 分だけの自分だけの窓だよみたいな。
でまた車両にもなんかそういうあるんですかね。
あのゴールドのなんかあれが入ってたと思います。
装飾というか。
ちょっと
プライベート
プライベート見てみましょう。はい、このあのこれを誰も見てくれない
あのタブさんの動画で
誰も見てくれない。
これあこれや。誰も見てくれない。
91回その悲惨なもんですよ。一つで91回で。
まあ、これからどうなるわかりません。
はい。
2分14秒なんですけどね、なんか音楽が怪しい音楽が
入ってます
これ今タブさんの YouTube 動画再生してます。
あ、そうですね、これゴールドの帯はこれ下に1本入ってますね。
1本細いね、意外と。
そうですね、はい、はい、で窓がこれ細い窓がババババババって、
あで扉の左右に P のマークが、
あ P のマーク、プライベースの P が入ってますね。お
こんなんか。
で、あの、まあ、基本はただ、まあ、あの半球もあるんですけども、は
い、あ扉の装飾も
ちょっとあのひし形になってますね、はい、あの両方の2枚と両開き扉ですけども合わせたらひし形になってる感じです、
ね、ちょっとなんか茶室のようなね、
茶室のようなですから、
ね、そういう、まあ、狙ってますね。やっぱり外インバウンドの人もこれ喜ぶかもね。あ
きっとインバウンドの人もそうですね。
日本的やというかね、京都的やというのか、こんなんですか。
こんなんなんですよ。
いやこれはこ の, あの動画値打ちありますね
いやー言えと思ってんけど、まあでもあのプレス発表されてるあの画像を貼り付けただけやったからな。
あーそれでかな
ですね。
あでゴールデンオリーブのシート、
あのシートあの普通の阪急電車の
同じ、はい、
のところでも3列ですね。
昔の飛行機みたいな感じで、
ちょっと飛行機の、まああのはい、ビジネスクラスぐらいは行くんちゃいますかね。
でリクライニングシート、あなるほど、座面も連動して動く。
そうです
ということは後ろの方に邪魔になりにくい、
にくいんでしょうかね。
リクライニングした時に要は背中だけは動くんじゃなくて、はいはい、座ってるところも動くタイプ。ちょ
っと前にジリーって動いて、まあ、座り心地いいっていうので
収納式テーブルもあると書いてましたね。あWi-Fi サービス、専属アテンダント、
やっぱりじゃあこれも乗るんですよね。
あ運賃の他に500円の座席指定料金が必要。
あまあこれ出す人あれやろね、これは。
あ
いやこれはびっくりした。
1時間に 2,3 本の頻度でサービスが始まる、
まあ、まあ最初ですね、最初はこれぐらいですけど、はい、
その後 4,6 本の頻度でサービスが提供される予定と。
これはこれ見たら一遍は分かりますね、は
い、チャンネル登録よろしくお願いします。
見てください。92回になったかなこれで
タブさんこれもっと見てほしいですね、これ
見てほしいですね、
はい、まあ、というのでよかったら皆さんまた鉄道おもちゃ箱で、
は
いはい、タブさんのプライベースの動画見てほしいなと。
解説も入ってますんでね、よく分かりますね、
はいはい、まあそういうことで、まあ、さっき言った 2,3 本とりあえず当面は 2,3 本、
はい、
で新車に置き換えつつで編成の組み替えつつ最終的には1時間に4から6本ということで、うん、まあどうせならあのもうちょっと頑張って、今9300系って特急で使われている車両が11編成あるのかな、
うん、
11編成あるんですけども、
うん、
まあ、できたらもう 2,3 本予備で作ってですね、あの、うん、たまに今ロングシートの特急がやってきたりするんですね、運用の関係で。まあそうちょっとプライベース走ってんのにおいおいあると思って特急乗ろう思ったらロングシートかよってこともあるのもどうかと思うんで、うん、まあ 2,3 本ちょっと頑張って予備も作って、はいですね、全車2300系置き換えていただいて、
うん、
プライベース、いつでも特急やったらプライベースとい う, こうブランドに結びつけてほしいな。京阪のプレミアムカーも基本的にもうよっぽどの例外ない限り特急にプレミアムカーついてるはずなんで、うん、まあ、だからちょっとその辺は京阪をあのパクったりとそこまでパクっていただいて頑張っていただきたいのと、
これパクったりと僕ら勝手に言ってるだけですからね。
まあまあまあ絶対真似してるのは間違いないです
いやいやフォローしてんねんから、
阪急好きの発言と思われへん、
関係者の方聞いてるかもしれない
んで、いやいやいやいや、はい、聞いてます、聞いてくださいよ。でですね、まああともう一個ちょっと文句あるんですけども、ネットでしか買えないんですよね、事前が。
あこれが
事前発売、
僕はダメや。
空いてたらあの車内あのアテンダントさん言うたら座れるんですけども、ネットでしか売ってへんっていうのはどういうこっちゃいと、せめて窓口で売れよと。あの京阪も最初ネットと、あとネットだけだったんですけど、まあ、窓口はでもあったんですよ。窓口でちゃんと一応駅員さん、僕駅員さんに言うて京橋の駅とかで出待ち歩きまでとか言って買ってたりしたんで、あの買えるんですけども、どうも駅売りもなさそうな感じでですね、ちょっとせっかくやるんやったら それどうなんってことで、
ね、
で、京阪もまあ窓口は売ってましたけども、さすがにそれでもいかんなってことで、最近券売機置いてますね、ちゃんとホームに。
あ、そうですか。
これあるべき姿ですね。近鉄特急も何回もホームに券売機があって、もちろん窓口もありますけど、券売機があって、そこでも、あ、次特急来るんやったら乗ったのかいなみたいな人にも、こうサービス、乗ってもらえるサービスしてるのに、阪急がそんな時代遅れなことしてどないすんねんと。いくらこう、ね、デジタルの時代とはいえ、まあデジタルにそれは人はどんどん対応していって、していかなあかんというのはありながらも、そやけどやっぱりちょっとでも乗ってほしいって、せっかくいい車両やから乗ってもらいたいっていうのもありますしね、乗ってほしいと、
まあ、年配者が乗りたがる可能性ありますからね、
っていうのもあるんやったら気軽に乗れるようにホームに券売機置きなはれと、いうことはちょっとこれ強く言いたいですね。
なんか阪急ファンとしての要望で愛情ある
よ。いやいやいや、社長みたいになってますよね、阪急。
いやいや、社長じゃない、社長ちょっと飽きませんって、ちょっともうちょっと現場見ましょうや。社長誰か知らんけど、会長スミさんなんでしょうけどね。
なるほど。ちょっと今のね、田部さんの心の叫び、
はいはい、
まあまあ僕らにとっても多分有益なんで、
僕は特に
ぜひ、駅ホームに券売機を設置してほしい、
プライベース乗れるように、
ね、まだスマホを持っておもおりますから。
そうですね、はい、まあ、持ってたとしてもね、券売機は欲しいですね、
欲しいですね。僕はね、僕もクラシックな人間なだけになだけに、アナログな人間だけにちょっとそんなことを思ってしまうんですけど、
ね、ありがとうございます。
すみません。
はい、まあ、結構皆さんの願いということ
で、はいはい、
なんのこっちゃという話をさせていただいて、
まあまあ、そうですね、まあ、プライベースでちょっと阪急もこれからっていう、
これからってとこで、
はい、
で鉄道おもちゃ箱もそれに乗っかって、
はい、
登録者と視聴回数を増やしたのかなというような甘い考えを持ったりしてましてですね、
はいはい、
ちょっと最近、まあ、できるだけいろんな、鉄道おもちゃ箱ですね、チャンネルこう、いろんな鉄道の、こう動画を上げていきたいなと思いつつ、まあ、自分が阪急に思い入れがあるっていうのと、阪急ってやっぱりまあまあ当たりやすいっていうのもあって、まあ、必ずしもプライベートの動画が 大こけしてるみたいに、必ずしも当たるわけではないんですけど、
プライベートはほんまにね、大こけしましたね、
大こけしました
ね。まあ、7月分かんないですよ、今年の7月前後にまた来るかもしれないんで、
こうやって作っといたらな。
そう、まあ、いつかはね、
そう、
まあ、やっぱりね、家でこう画像を切り張りして作っただけの動画はあかんなというの反省もありつつ、まあまあ、まあ、これから先伸びてくる。
そうですね、それ期待してます。
というので、はい、何の話でしょうか。あ、まあまあ、阪急はちょっと動画のこう再生回数も、まあ、結構まあまあいい感じで、僕の鉄道おもちゃ箱したらいい感じで回ってるっていうのがあるんで、
はいはい、
まあ、ちょっと阪急いろいろ取っておきたいなって思いがあって、まあ、今日の朝ですか、
はい、僕らこの収録始まる前ですよ、
はいはい、ですね、朝珍しく6時に起きてですね、
はい、
阪急淡路まで行ってきたということで、
はい、
まあ、まあ、特にお目当てがあるわけでなくて、別にまだ新車が走ってるわけでもないし、プライベートもあるわけでもないし、
はい、
特に何かが消えるって話も聞いてないし、何、
うん、
か変わりがあるわけでもないんですけれども、まあ、とりあえず今撮っといたら、まあ、なんか将来的に使える動画あるかな、うん、動画というか映像もあるかなっていうのもあって、うん、まあ、撮りに行ったっていう話ですね。
阪急も別に淡路だけと違って駅はたくさんあるんですけども、
はいは
い、あえてその朝早起きしてですね、
はい、
淡路を選ばれたっていうのは、
淡路は電車いっぱい走ってるなっていうイメージがあって、
うん、
淡路行ったら電車がこう何本も走ってる姿をちょっとこう同時に撮れたりできるのかなとか
ですね、各線が集まってる
んですか。そうですね、淡路駅って京都線と千里線がまあ交わってますんで、その分電車もようけやってきて、こう並びのこう電車が並んでやってくるとかやったら、まあまあ結構みんな、まあ、自分好きですけども、皆さんも面白がってもらえるかなと思って、まあ、淡路駅を選んだんですけれども、まあ結果言うと失敗だったんですよ、なかなか並んでくれ、なかなか並んでこう走ってくれなくてですね、まあまあまあ失敗しちゃった
んで。何時頃着きましたんや。
淡路駅着いたのは何時頃でしょうね、はい、7時15分頃ちゃいますか。
ラッシュ
の、そうですね、ラッシュだったんですけども、なかなかこう並んで、まあ、ちょっと一つ懸念はしてたんですけども、淡路駅の京都型で、京都型が端っこからこう電車入ってくるの取れるような 形になってる、まあ、京都型で立ってたんですけども、うんうんうん、千里線の電車が入線してくるときと京都線の電車が入線してくるときでスピード全然違うんですね。あの千里線ポイント曲がってくるんですごいスピードが抑えられてしまうんですね。それに比べて京都線はパーッと来てしまうんで、ストレートにパーッと来てしまうんで、並んだとしてもほんの一瞬だけなんですよね。だからあの、まあ、一瞬並んだと思っても京都線パーッと来てもって、あららら、みたいな感じの映像が、まあ、ちょっと予想はしてたんですけども、まあまあ、案の定というか、まあまあ、そんな映像ばっかり溜まってしまってですね、これどう使おうかなって今悩んでるところであります。
はい、基本あれですか、はい、京都型で撮ってたんですか。
はいはい、
京都型。あっちの大阪梅田型ではあんま撮らなかった。
大阪梅田型、端っこからで、あのホームの端から狙えないんですよね。やっぱりホームの端にいた方が電車取りやすいんで、
はいはい、いや結構ね、あの僕も淡路駅でタブさんと一緒に撮影したことあるんですけど、あの線路の構造とかホームの構造上ちょっとね電車並びにくいんですよね、 あそこはね。はい、それやったらまだ西宮北口駅とか、うん、まあ、今ねタブさんが行かれた、中津駅とか、うんうん、あっちの方がいいんじゃないかな。
中津はもう最高やったもんね。
中津最高でしたね。
これはすごい映像が撮れてね、
うん、びっくりしてたよね。これ先週かな、中津行ったのは先週やったと思うんですけど、はい、うん、まあ、あのこれはこれもラッシュ時に行ってですね、まあ、早起きして、
はい、
もう電車に溜めたら何ぼでも早起きできます
けど、困ったことですね、これも
仕事全然できませんけどね
はいはい、はい、
まあまあそれは置いといて、ええ、まあこれ中津駅行って、はい、中津はこれご存知通り阪急三福線区間、うん、京都線、うん、宝塚線、神戸線が、はい、まあ、集まってる区間にありますんで、はい、まあ、電車ようけ通るやろうなってことで予想してて、うん、まあ、特にラッシュ行ったらようけ通るやろうなってことで、うん、まあ、あの、行ったんですけども、うん、まあ、これはまあ結構狙いが当たりましてですね、
当たりすぎましたね、
結構いい感じで電車並んできたりすれ違ったりするシーンが撮れてですね、まあ、中津駅は非常に良かったというのがあったんで、うんうん、まあ、淡路駅は言うてみたらセルフパクリですね。セルフパクリで
自分の企画を
自分で
当たったから、
そう当たったから、いけるやろと思って甘い考えで僕行ったら、ちょっと2匹目の道場はいなかったと。
いや、真ん中に扉つけるぐらいせなあかんのちゃいます、やっぱり。カンパクリはダメなんちゃいますかね。
やっぱり聴者の人で怖いな、見てるね。
じゃあ、いや、まだね、淡路駅は公開してないですよ、うん、
はいはい、まだこれからね。
いや、今日の先取ってきた
ばっかり。今カメラの中入ってるんでしょ。
そう、
いや、これはでもちょっとどないしようかな思って、あれですけどね、まあ、あのちょっと考えて、まあ、多分こけそうな気もしつつ頑張って変装ちゃうわ、変装してどうすね、あの編集しようかなと思って。
撮影時間何分ぐらいやったんですか。
7時15分から9時頃までいたんですかね。2時間弱です、ね、
まあ、2時間
弱、うん、まあ、でもはっきり言ってあっという間です、
は
い、あの電車取ってたら、
あ、そうですね、
会社で仕事してて2時間やだなって感じですけども、もう電車撮ってたら本当に、まあ、中津の時も同じぐらい撮ってましたけども、もうあっという間ですね。
なんかあのタブさんと、まあ、僕も鉄道撮影何回かしに行ったんですけど、あの当時は結構恥ずかしがってはった記憶があるんですよね、はいはい、あのなんか女子高生に見られてるとかね、そんなよう言うてあったんでけど、最近はもう本当にお一人でずっと行ってはるじゃないですか。なんかどういうあれですか、心の変化があったんですか、
ね、いや、もう吹っ切れた、恋やカモンみたいな感じです。今やったらもうなんでこんなになったんでしょう。
あの北急の全面展望もね、はい、撮ってはったしで今朝も淡路駅行かれたし、あれ文雄君もね撮影するから分かると思うんですけど、はい、まあまああれ人の目線あるんですよね。いやいやいや、特に駅ホームで撮ってたら、まあ、最近あの撮り鉄がいろんな、ね、話題になってるっていうのは、
撮り鉄はねまだ若い人や、この年齢の人でね、
はい、
やっぱり珍しい
よ。いや、なことないですよそんな、それ文雄君それ偏見です。いやそれは偏見ですよ、
わしらのイメージや。
いや全然もう、性別年齢今関係なしに、
偏見かも分からんけど、偏見持ってる人がおるということ
で、はい、やってますから、うん、ただやっぱり一人で撮ってたら、うん、目立ちますよね。僕らが逆の立場やったら、ああ撮ってはるわって思うんですけど、なんかちょっと吹っ切れた感じが、
いや、もういいっすよ、もう
してましてい
や、ほんまです。まあまあ中津駅なんか、まあ、端っこやからほとんど人来ませんけどね、あのやったんですが、まあでもあの中
津、すごい映画が撮れてるもんね、これ
撮りましたね。
なんか撮影するときにこう気をつけてはることとかってあるんですか。
もうとりあえずもう警笛だけ鳴らされんようにということで、もあの絶対に運転手さんに恐怖心を与えるような動きはしない場所にはいない。
例えばなんか急に走り出すとか、
ないです、絶対ないですね。で、中津駅の 一番端っこってもうあの、はい、展示ブロックって普通あの、はい、中継ぎのホームって島式なんで、はい、両方にこう電車発着するんですよ、はい、ホームの、はい、でそのそれぞれの方あの乗り降りするとこに展示ブロックってあるんですけども、はいはいはい、もう中津駅の端っこってホーム狭すぎて、
うん、
あの展示ブロック1列しかないんですよ ね、
そうですね
1列しかないんですけどだからもう基本的にその上に立って、
はい、
あの荷物もちゃんともう置いてもう振り回さに置いて、
はいはい、
でもう端っこでその上にひたすら立ってですねこう運転手さんに恐怖心を与えてはいかんということで、
まあ、手持ちで、
うん、手持ちで、うん、もうあの一脚三脚の類は一切使ってないですね。
すごい、そこはすごい。
だから、ね、いやいやもうブレまくりですけどね。
いやいやなかなかこれ
上手にねズームを
すごい
対応されてて、
ズームのその動きもね。
だ僕もちょっとパクろうかなと
思ってます。パクってください。
あのプライベースかお前はって言われるぐらいパクろうかな。
三代目やな。
三代目。
いやこんないいとこはやっぱり真似せないかんしね、はいはい、でその態度もすごいわね今聞いてたらそこまでやっぱり気づくことあるやなと思いましたね。いやまあこのその淡路の出来が今度は、
ね、そうですね、
いつ頃出されるか分かりませんけど、
いやいやその前にちょっと近鉄がもう ほぼできてるんで1本あげたろうかなっていうのはあるんですけど、
おあ近鉄行くみたいですよこの前うち来た時に
いやもう今回もこれめちゃくちゃあのボリュームありますけど、ちょ近鉄の方聞きますか。
近鉄あの近鉄の動画がね当たったんですよ。
なんかあれ南大阪線で。
南大阪線じゃなくて前のは大阪線と奈良線やったんですけども。2ヶ月前出して 1.8 万回なんですよ。これ僕にしたらめちゃ当たり、その前に出した阪神電車が115回やのに
差がひどい
差がひどい、次出した近鉄が 1.8 万回ってこんなに当たると思ってなかったんで、
100倍以上じゃないですか。
パタパタ関節が
ポキって
そうです。でまああの、うん、意外と当たったぞということで、これもまたセルフパクリですわ。2匹目の土壌を狙いに行ってですね、
まあそれ健全です、その考えは、
ね、はい、まあ前が大阪線と奈良線やったから今度は南大阪線行ってきたのかってことで、
大阪線期待してるんですよ、大好きな線
で。ああそうなんですな、はい、もうなんかちょっと特別感、近鉄の中でも特別感ってい
いですね。あれですよ、確か前回の収録の翌日でしたっけ、
うん、あそうですね、
南大阪線そう行かれたんか、
はい、
でも撮影された
んですか。あしました。で編集もほとんどもできてるので上げようと思ったら上げられると思う。まあ、ショートは実はもう上げてるんですけどね、しょうもないの、はい、上げてるんですけども、まあ、動画はちょっとでもそんな長くないですね、半球ほど長くないんですけども、まあ、6、7分ぐらいだと思いますけど、動画上げようかなと思って、でこれで2匹目の土壌がおったら、
はい、
今度名古屋に遠征して名古屋線の近鉄取りに行って3匹目の土壌を狙ったのかなと。
名古屋もおもろい線がいっぱいありますもんね、近鉄は。
タコさん鉄道おもちゃ箱の初期名古屋やったんですよ、うん、確か名古屋
駅、最初あの名鉄名古屋とか、
ね、
名古屋駅でしたね、はい、あれは娘と名古屋にひつまぶしと味噌カツときしめん食いに行った時に、
そう、いやそれはね餌ですよ、
おごるから、
おごるから来いと、
一緒に来いと
苦労してあります
ね、結構経費かかってますからね、タブさんの撮影は。
まあでもあれ青春18切符でお機会にしたんで、あの新幹線なんかアウトオブ眼中みたいなので、なんで交通費とかはまあ抑えられてます。
ひつまぶしとかね、それ高つきましたね、
ひつまぶし高かったですよ、負けにめっちゃ並んでました ね、 ね、並んでたし、次の日あの、はい、泊まりがけ行ったんですけども、はい、最初の日の晩にひつまぶし食って、で次の日の昼朝昼に味噌カツ食べに行ったんですけど、あの名鉄百貨店のヤバトンって、まあ、ヤバトンって有名なありますけど、もう長蛇の列ですよ。
それ並んで、
あの店から出て非常階段まで行って、非常階段のさらに上のフロアまで行って並んでましたからね。ものすごいですよ、もうヤバトンすごいですよ。
お嬢さんの2人で
2人で並びました。まあでもあの回転は比較的早いんで、あ、まあね、まあまあでも結構待ちましたけどね。
いや苦労してありますね、
すごいあれ。
おもちゃ箱、
おもちゃ箱のために行ってきて、
はい、
まあまあ、まあ、うまかったからいいんですけども、
うん、
まあ鉄道おもちゃ箱で1万回超えてる長編って、うん、だから名鉄の総終電と今回挙げた近鉄の、はい、今回と挙げたあれしかないんで、まあ、うん、3匹目近鉄うまくいけば、
宮城大阪線がね、
宮城大
阪線、まあ、出ますかと
思って、いや、まあ、週末出そうかなって思ってますんで、土曜日にあのあれなんですよ、結構 またどんどんどんどん脱線していく話なんですけども、結構コメダ行ってましてですね、家の近くにコメダコーヒーがあって
名古屋
に、名古屋ですね、これも名古屋ですね、
名古屋にちょっと言い過ぎちゃいます
よ、コメダオフィスがあるんですよ、
コメダオフィスがあるんですよ、あのコメダ行って、アイスコーヒーかアイスミルクコーヒーをいっぱい頼んでですね、
ええ年して、
ええ年して頼んで、で、あそコンセントあるんですよ、うちの近くの米田コーヒー、
いいですね、
コンセントあるし、でこれは Wi-Fi はどこの店も多分行けると思うんですよ、 Wi-Fi も入る、
まあ、インターネットもつながる、インターネットもつなが
る、米田ってそうですよ、やっぱり
すごいですよ、
噂のだけありますね、
もういいですよ、であの席もあそこゆったりしてますんで、ね、うん、もうあの はっきり言って悪いけど、あのちょっとしたあの 共同オフィスというかコワークスペースというか、もうあんなよりずっといいですよ、
淀屋橋とか梅田行かんでも
行かなくて もうい
いじゃないですか、
もう近くの米田、もう下手したらチャリンコで行けるという、
やったチャリンコで米田行ってね、
じゃあタブさんの鉄道お茶箱は
面白いな、
米田プレゼンツみたいな、
米田プレゼンツ
になってますね、米田提供というか、
特にこの2月ぐらい2、3ヶ月米田行く頻度上がりすぎて、で今度値上がりする、もう値上がりしたんかな、4月23日から値上がりしたんですけど、もうその前についに回数券買っちゃいましたね、
やった米田米だ米だ米だ
しかも1箇所だけじゃなくて2箇所米
だ2箇所米だ
もう1箇所やったら恥ずかしい、さすがにちょっと恥ずかしいなと思って、もうでも多分覚えられてますね、
そうですか、
大体いつもパソコン持って、うん、で2時間粘って
結構真面目な顔して、
そう米だオフィス1号2号が
1号2号があって、で下手したら息子連れて嫁さんパート行くとき送ってって、まあ、息子休みのときとかは、
あの嫁は働かして、
嫁さん働かして自分の米田行ってモーニング食ってますからね。
悪いやっちゃ
う。朝晩米田行ってます。朝昼。で、あの息子将棋送ってって、
はい、
将棋送って間に自分はチャリンコ飛ばして米田行って、またもう飲みながら作業
する。あまりにも生活を楽しみすぎや。
もう楽しいぞ。
タブさんの動画にいつかコメダの提供が入る日も近い。
コメダにあれあのなんかひげおやじじゃないけどなんかルパンみたいな、
はいはい、キャラクターいますね。
あれなんて名前かしてました。
コメを。
つい最近したんですよ。コメダンディって言うんですって。
皆さん覚えましたか。
コメダンディ。
役に立たない。
あのコメダンディがあの僕の YouTube の右下のなんかあそこのとこに。入ってるかもしれない、米田提供みたいなあれでなったら、
いや本当冗談抜きでね、そんな可能性も出てきた、
いやしかしおええー、とこ見つけはったね、
いやタブさん前からね米田好きやったんですよ、大体打ち合わせ米田なんですよね、そう僕とタブさんの打ち合わせも米田かマクド、
あマクドね、
マクドもあれなんですけど、マクドはやっぱりちょっと若い客層の人が多いんで、
ちょっと落ち着かないです
かね、落ち着かないですね、にぎやかですね、
あ淡路駅前にもねマクドがあって、
コメダないんか、
はい、あのよう田村さんで行きました、
ね、いや終電取るとき
に、こっからどこっから電車取れますねって言ってましたからね、マクドから、
マクドから
どんな、どんな動画に、まあ、実現してないですけど、それは
それ面白いのがね、
マクドから見る阪急淡路駅、
コメダからね見る、
コメダから
見る大阪線、
コメダから金、コメダから電車見えるとこまだ知らないです
ね、コメダってね、なんか都市部に多くて結構地下鉄とかなんよね、あの大阪メトロとか、
ああそうかそうかそうか、
意外になんか、まあ、もしかして名古屋とか行ったらね、
名鉄
とかあるかもしれないですけど、
まあ本拠地ですからね、
そうですね、
いやとんでもない話が飛びましたね、
そうですね、
何の話してました
か、あと多分最後に
あれも最後に、最後にわけわからんままに
最後にあのごめんなさい、これめちゃくちゃこれタイトルどうつけようかなって今頭に悩んでるんですけど、はい、まあ、それは置いといて、はい、それは置いといて、あの本買ったっていう、
ああ本ですね、
これは僕もちょっと責任取らな
かった、ね、前回の収録で文雄君が消しかけたんですよね、
そうですね、
消しかけたっていうか、もう消しかけたら言わんといてや、まあ、僕も知りたいことでもうこの人にしか聞くね聞いても
実現できない、いや部屋掃除せなあかんってずっと、
そうです、
あの奥様に怒られるって言って
たのに、そうです、実はあの前回の収録の前に、まあ、そういったあの、はい、断捨離の話してましてですね、はい、あの部屋がちょっとこうあまりにも物で溢れてどないしょうもないんですわみたいな、
結構ひどいらしいですよ、
もう一部屋もうボツですね、
踏み場ないっていう、
足の踏み場ないですね、
いやいやもうそれ僕は発言しません、それは、
でいやもう旦那さんのところはあのまだこれ本棚って整理できてる じゃないですか。うちもう本棚置くスペースもないぐらい狭い家ですからね。うん、なんでちょっと何やってたんで、もう
大丈夫ですか奥さんは。
またこうなんかまた届いてるでって、なんかあのアマゾン届いてるでって渡されましたけど、また届いてる、
その出し方が気になったでしょ。
もうめちゃめちゃ怖かったです。またなんか来てる、
まあ、そういう背景があるんですよ。
で、まあ、そういったあれがあってんで、で断捨離しなきまいな、でも断捨離反対ですよねって話をバンバさんとしてて、もうずっと反対、ね、はいはい、で妹が全然話しちゃうんです。僕の妹がめちゃめちゃ断捨離する人なんですよ。めちゃめちゃ断捨離する人で、そうなんですよ。でこの前実家帰ったらめっちゃすっきりしてるんですよ。もともとすっきりしてたんですけど、はいはい、またよりすっきりしてるんですね。どないしたんって聞いたら、あいつやってきてまたなんか整理して帰っていきよったわ言うて、うちの実家も物ないんですよ本当。もうただでさえ物ないんですよ。寂しいですね。
なんかそんなとこよく暮らしてるわ。
もうあいついや
今流行りのミニマリストってやつじゃないですか。
いや一個だけなんかちょっとまああんまり使ってありますけども、
はい、
あの使ってなくてちょっとだけなんか物置いてる部屋ありますけども、 あと1階にはソファーとテレビがと子供行った時のためにするウィーがちらっと置いてある。
それだけ。
あ、それとあれやな、あの座卓を置いてあるので1個置いてあるとんで、もう1個は仏壇だけですね。
おいおい。
で1回その2人仏壇、まあ、あとはダイニングもダイニングテーブルと、まあ、食器棚だ。
以前はもうちょっとあったんです
か。もうちょっとありました、ありました。
それをその妹さんが。
あ、そうです、そうです。で、まあ、僕が出てったのとあるんですよね。2階がんで、あの本棚1個と
タブさんの部屋、
あ、まあ、もともと部屋だったところで、本棚1個と今なんかあんのかな、あとタンス1個ぐらいあったかもしれんなと、あとで真ん中の部屋はあのこうマッサージチェア、ウィーンってするやつと、パソコンのやつと、パソコンチェア、パソコンデスクと、
はい、
でテレビだけですね。で、あともう一個のところだけちょっとごちゃごちゃと。
タブさんの家の間取りがだいぶ分かりましたけどね、今ので。
まあ、5DK ですわ、実家は。は
い、まあそこに断捨離を
ほとんどない。
はい、で僕いた時はもうね、本棚もうこれここで話したか、バンバさんたちの話した覚えありますけど、ラジオで話したかどうか覚えてないですけど、うん、本が多すぎて2階で本棚バンバン置いてて、本が重すぎて、
ね、なんか
扉が2階が沈んで1階の戸が開け閉めできなくなって。
障子が開かれになった。
そうですよ。もうケランと開かれになったんですね。
なんか昔のね、うちの田舎の家がそうです。雪が降ってね。雪で屋根下ろさんもんですから、もう開かんようになって、曲がるんですよ
ね。そうですよね。はい、あれ、家住みちょっとぐらい蹴って開けるのも風情やって、僕は好きだったんですけど、またちょっと沈んで、ゴーンやったら、開いた開いた開いて、よかったんですけど、もう今もその面影もないですね。
ちゃんとスムーズに開くんですね、
扉が。スムーズ開け閉めできるし、物ないし。
寂しいですね。
いや、僕、なんぼか本持って帰りたいんですけどね、多分それしたら多分
まだ妹さんが
妹やってきて勝手に捨てられたらたまったもんじゃないですからね。
それタブさんに事前に連絡ないんですか、お兄ちゃん行くでみたいな。
あ、ないですよ。妹は妹で勝手に行っておりますからね、あいつ
行って、
それ多分あれちゃいますか、タブさんの奥様と妹さんつながってるんちゃいますか。で絶対言わんといてやとタブには絶対言わんといてやと、行くって、
ああ
分かったみたいな。
まあ実家のもんほらいてももうでも諦めつきますけどね、あれ、
ま
あ、
だからそのあたりでまだ文雄君よりもタブさんの方がちょっとこう上なんですよね。
いや僕もそうやけどね、本当に、はい、昨日か一昨日か、
まあまあ文雄君もそれええやん、
まあまあ、
とりあえず手伝わない
し戻ろうひどい
国で、まあとりあえずまあでも嫁さんもまあ片付け下手な方なんで、まあまあ2人揃ってまあ、
はい、
あの部屋にとりあえず本ぶち込んどきゃええかってことで、まあまあなんとかやってるんですけども、さすがにあんまり買ってくれるなよ感はだいぶ最近出してるんですけど、あの特にあの漢字辞典
YouTube の動画にしましたけどね、ワンチャンネル、
モロバシ、
あれまあまあ誰も見てくれてないですけど、
あれを嫁さんのご実家から引き取って、うちの実家もどうでもいいといて、嫁さんのご実家から引き取ってきて、
そうです
ね、あれですけども、
なんと思われるもんやもんね、
そうですね、
あれ、本棚の真ん中、ちょっとへこんできてますね、やばいですね、本棚も。うん、ちょっとなんか考えなあかんので、まあまあそんなんをしてからちょっと嫁さんもさすがにこいつは やばいぞと、うん、よりやばいぞと思い出したんかあんまり本買ってくれるなって感じをちょっと圧を感じてるんですけども
、そういうバックグラウンドがあって
時にまたちょっとバンバさんからちょっとこれちょっとまだ明かしませんちょっともったいぶっときますけども、
けけた
ちょっとこれについてというリクエストがありましたんで、はい、まあはっきり言って今のご時世ネットで調べればいいんですよ、うん、ネットで調べればある程度出てくるからあれですけども、
ウィキペディアでこと足りますからね。
まあそうやけどなんかやっぱり絵本あったらそれをこうじっくり手元に置いて読んでこう繰り返し繰り返し確認したいなっていうのがあるんで、あったらまあ中古古本ですけど、これはさすがにし新しいのはなかったんですけど古本ですけどちょっといいのがありましてですね、これは買わないかんなということで買っちゃったんですね。
おめでとうございます。
まあ、もう拍手もせんし悲しみも喜びもしませんけどちょっとね、はい、罪悪感があるだけ
で、でその勢いでいったらなんですけど、まあ近鉄のそういえば南大阪線もあれやし、あのなんだ名古屋もひょっとして名古屋も行くかもしれんよねっていうのもあるので、
は
い、まあ行く可能性あるかなというのもあってですね、どうせやったらこれはアマゾンないんですけどもね、近鉄の時刻表ってまだあるのかなっていうのがちょっと気になってみたら、近鉄のこう事業部がなんかみたいなとこはですね時刻表ちゃんと販売しとるんですよね。で近鉄の売店とか行ったら開業ったとか売店めんどくせえなってよっしゃネットで注文ポチッてし、
ネット悪いな、
売店に行かなあかんかったら買わんで済んだもんなんですけども、ちょっと悪魔のささやき、まあまあバンバさんのために一冊買ったためにと規制がましいけど、バンバさんのために一冊豪邸か自分のあれも一冊買ったりポチってやって
二冊買って、
二冊買って、で一冊アマゾン何これ、まあ、何これじゃあ、まあ、来てたでって出されて、でしばらくして近鉄のとこからまたビニールが来てなんかまた来てるわおいって渡されて
ゴミを渡しても
てな感じで、僕はまあ幸せですけどだいぶ嫁さんの忍びを感じながらこう布団に潜り込んで、まあちょっと幸せな時は過ごしてはいるんですけどね本を読みながらなんですけども、まあちょっと断捨離とはほど遠いですね。
確かに増えましたもんね。
増えましたね。で昔の本とかさすがに聞かれたんですよ、嫁さんにこれ昔の本読むのって聞かれたんですよ、う
ん、絶対聞くんですよそれ、みんな聞くんですよそれ。
多分北森尾さんの本とか多分 4,50 はないかな、うん、まあ二家の人々とかそんなんぐらいだったらまたちょっと読み返すやろなっていうのはあるんですけども、うん、エッセイとかそんなんね、あの人結構軽いの書いてあるんで、うん、そんなんもうええかなって思わんでもないんですけども、はい、いやいややっぱり置いとくわ、ダメ読むかもしれない。あとね、吉川英治の三国志読むかと、あの三国志横山光輝の三国志漫画あるやん、20冊並んでるやん、
漫画もあるし吉川英治のやつもあるしっていう、あそうなんです、ね、
吉川英治読む、
確かに、
ちょっと、
まあ、宮本武蔵井上雄彦のバカボンドあるみたいなもんですよね、どっちを取るんやみたいな、そうそう
読む、平家物語も吉川英治は読む、
平家物語いいじゃないですか。
いや、それじゃよ。
諸行無常の響きありですね。
三草樹の花もいいよ。
乗車必須の断りを表す。
なぜかこれだけさんにありました。
まあまあまあまあ、まあ、そんなん着替えて辛いのは辛いんですけどね。うん、まあまあまあまあまあってなんとかごまかしてますけど、最近ちょっと別に。大河ドラマの影響じゃないんですけど、源氏物語もちょっと訳本を読みたくなってきてですね、
それだけはやめてほしい
朝木夢見氏行くかなどっち行きましょうか、
ね、漫画行くか
漫画行くか、はい、誰かの訳本読むか、
そうです
ちょっとですけど、
まあまあ、暗い対談になりましたね
最後にね、
何の話してたんでしょう、
いや
これ、はい、使い物になるんですかこれ、
いやまあ僕らのラジオらしくてね、そうそうそう、まあ、一応鉄道の駆使は通してますよね、近鉄時刻表作ってるんですか、
時刻まだありますよ、
ま
あ
ね、
京浜急行何年か前行った時ありましたけど、はい、これも買いました、これ売店で買いましたよ、京急川崎の売店で買いました、
関西でも私鉄作ってましたもんね、
昔ありましたね、でも京阪とかないですよね、名鉄もないんちゃいますか、名鉄なんかそれこそあってほしいですけど ですね、
あれだけの広いところ行ってますからね、
で面白いですからね、ダイヤがどこどこ行くか急行に種別変更とかわけわからんのがあったりして面白いんですけど、 まあ、その面白さが高じて名鉄の時刻や古本で買っちゃいましたけどね。
やばいやばい。
もう、
はい、
昔持ってたんやけどな、一室あんなの、まあ、中を捨てちゃったみたいで。
まずあの、よかったらあの、ね、鉄道おもちゃ箱で時刻表の楽しみ方解説してくださいよ。
いやもうこれは解説はできないですね。
できないですか。
宮脇さんもなんか時刻表の楽しみ方なんかみたいな、はい、
なんか動画やったらやりやすいんちゃいます。
書いてあると思うんですけど、あの人 も結局何がどう面白いか説明するのは至難の業って言ってありましたけど、やっぱり
結局、
うん、やっぱり難しいですよね。あんな普通人から見たら何やもう数字並んどるだけやんけ。
そうそうそうそう、
話になる、
ね、多分ラジオの皆さんもそう思ってると思いますよ、
ね。
うん、
あれの面白さを、まあでも最近はね、だいぶダイヤもだいぶ企画化が進んできて、
うん、
昔ほどは面白くないかなっていう気はしなくもないですけど、昔みたいにね。
それで、はい、その一冊は南大阪やったでしょ。
はい、
でもう一冊があるんですよね。まあまあまあ、
いやだから今それは言わへんって。
あ、言わへんね、言わへんね、
言わへん。今後のネタ話、
今後の企画に関係するから、はいはい、まあ、鉄道の本っていうだけは言いましょう。
はい
はい
はい、いやもう聞いてた、
救急車来たんでそろそろ
変ですか。
何の話して
たんやろ、救急車呼んだんや。
何の話してたんでしたっけ。なんか
すいません、むちゃくちゃですわ。阪急のプライベース、はい、そして近鉄、
そ
でコメダオフィス、そして地獄用という、ね、ことにな
りました。いいすか、こんなんで。
いや、いいです、いいです。んでいいすか。タイトルを本当どうするか、今僕はそれだけがね、気になってるところなんですけど。
うん、はい、でも喋りますけど。
はい、皆さん、ぜひ YouTube、タブさんの鉄道おもちゃ箱、登録よろしくお願いいたします。
お願いします。もう出るたびに、
はい、
来させていただくたびに、
はい、鉄道おもちゃ箱です。
おもちゃ箱です。よろしく、はい、皆さんの清き一票、清きお願いいたします。
何の選挙や。
はい、というわけで、はい、今回はまた前回に引き続き豪華ゲスト鉄道顧問タブさんでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもお探ししました。